全地よ、主に向かって喜びの叫びを上げよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よう。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの。そのため主に養われる羊の群れ。ご一緒に賛美歌21の51番を賛美いたしましょう。一節三節です。様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
講読文10、詩32編を講読いたしましょう。別冊講読文の10ページをお開きください。いかに幸いなことでしょう。
その日を許され罪を覆っていただいた者は、
いかに幸いなことでしょう。
主に永遠を数えられず心に欺きのない人は、
私は黙し続けて
絶え間ない嘆きに骨まで朽ち果てました。
見ては昼も夜も私の上に重く、
私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。
私は罪をあなたに示し
戸川を隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたを祈ります。
大水が溢れ流れるときも、その人に及ぶことは決してありません。
あなたは私の隠れが、
苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。
私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。
あなたの上に目を注ぎ、進みを与えよう。
分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴跡、手綱で動きを抑えねばならない。
そのようなものをあなたに近づけるな。
神に逆らう者は悩みが多く、
主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜びを取れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの購読本57ページを開きください。使徒信条。
これは天のすり主、全能の知られる神を信ず。我はその一人も我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、この世のピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構え、賢い生きたりて生きる者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を読みいたします。創世記6章9節から22節、旧約聖書の8ページにお開きください。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアには三人の息子、セム、ハム、ヤフェトが生まれた。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。神はノアに言われた。すべて肉なる者を終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろもろとも彼らを滅ぼす。あなたはゴヘルの木の箱骨を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。次のようにして作りなさい。箱舟の長さを300アンマイ、幅を50アンマイ、高さを30アンマイにし、箱舟に明かりを取り作り、上から1アンマイにして、それを仕上げなさい。箱舟の側面には戸口を作りなさい。また1階と2階と3階を作りなさい。見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つ。すべて肉なる者の天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは生き絶える。私はあなたと契約を立てる。あなたは祭司や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。またすべて命あるもの、すべて肉なるものから二つずつ箱舟に連れて入り、あなたと共に生き延びるようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。それぞれの鳥、それぞれの家畜、それぞれの地を這うものが二つずつあなたのところへ来て生き延びるようにしなさい。さらに食べられるものはすべてあなたのところに集め、あなたと彼らの食料としなさい。ノアはすべての神が命じられた通りに果たした。
祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたはこの世界を御言葉をもって創造され、私たち一人一人をその手で形作り、命の息を吹き入れてくださって、生きるものとしてくださったお方です。そして今日、私たち一人一人に呼びかけ、それぞれの生活の場からこの礼拝へと呼び集めてくださいました。ありがとうございます。私たちはあなたに背を向け、あなたの恵みが見えなくなって、失われたものに迷子になっていた時がありました。絶望的になり、神様の愛を疑って、神様が共にいてくださるという約束を忘れて、ただうろたえていたことがありました。神様、あなたがその神様にこそ信頼を置くという一番確かな生き方を教えてくださっていたのに、それなのに私たちは自分に頼り、思い煩いを繰り返し、また自分に絶望し、自暴自棄になってしまったこともありました。しかし私たちがどんなにあなたに背を向け、あなたを、私たちの方からあなたを見失っていて、いても、あなたの方からは私たちを見つけ出し、呼び出してくださいますこと、感謝いたします。どうぞこの礼拝をあなたが取り仕切ってください。御言葉としてどうぞ私たちの真ん中にお立ちください。御言葉を通して私たちに、あなたが親しく望んでくださる、共にいるということ、共にいてくださるということを今一度教えてください。神様の愛をいつもしっかりと受け取ることのできるものへと作り変えてください。それから愛することができるというものへと変えてください。愛し合うということができるものへと変えてください。主の平安を私にください。主の平和を私たちの世界に実現してください。私たちを主の平和のための働き手に作り上げ、作り変え、用いてください。そのために今一度どうぞ私たちに十字架の意味を新たに、より確実に教えてください。すぐに動揺を繰り返す私たちを憐れんで、今一度揺るぎない救いの確信を与えてください。いつも主を見上げながら、共にいてくださるあなたの後ろについて歩み続けるということができますように、主に救われている喜びを、その喜びのうちに生き、救われている喜びを証しする歩みをすることができますように、育て導いてください。この礼拝を覚えながらも、病の床にあるものをどうぞ特別に励ましてください。癒してください。この礼拝を覚えながらも、思い煩いが深すぎて教会から離れている方に、どうぞ特別に臨み、ここにいる私たちと同じようにあなたが共にいてくださることを思い出させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。神様は天地万物を創造されました。世界とそこにあるものすべてをこの上なく良いものとしてお作りになったのです。神様は素晴らしい世界の中に私たち一人一人を極めて素晴らしいものとしてお作りになり、 大切な命の息を吹き入れて生きるものとしてくださいました。ですから私たちは本来神様の愛によってそれぞれに私らしくされ、神様に導かれ伴われて神共にいます幸せを生きるはずのものなのです。それなのにと旧約聖書はかなり最初からそれなのにを語ります。人間というものはなぜか神様を見上げることを忘れ、どうしても神様に背いてしまうものなのだと旧約聖書は語ります。極めて良かったはずの最初の人間アダムとエヴァは神様を見上げることを忘れ、神様の言うことよりも蛇の話に惑わされて、食べてはいけないと言われていた木の実を食べてしまいました。その息子カインは嫉妬によって神様が見えなくなり、神様の語りかけを聞こうともせずに弟アベルを殺してしまいました。神様を見上げることを忘れた人間というものは罪によって自分自身を滅ぼしていきます。それは、自分今の私たち自身を見てもすぐ分かることでもあります。神様を見上げないで、自分下ばかり向いて自分ばかりを見ているとダメな自分を見てくよくよする。神様を見上げないで横ばかり見ていると他人を見て妬んだり、またはこうその、妬んだり自分がもっとダメだと思ったり、または威張ってみたり、心の中は悪いことですぐいっぱいになります。他人を傷つけ自分を傷つけ続ける、その人間的に狭い世界を見ても世界中見てもそういうものかと思います。この神様を見上げることを忘れた人間が罪によって自分自身を滅ぼしていくということを、この状態を聖書は堕落と言っているんだと思います。良いものとして神様と共に生きる幸せを与えられたはずの人間がその罪のゆえに神様から離れ堕落してしまったのです。人間という肉なるものは悪に悪を重ねて、世界は悪と暴力でいっぱいになってしまいましたというのが今日のところの始まりです。それをご覧になって神様は心を痛められ、人を作ったことを後悔されて、悪い世界をすべて滅ぼすという決心を表明されました。すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。神様が洪水で世界を滅ぼすという物語が聖書に書いてある。だからといってこのことを自然災害は神の怒りだと言いふらす人たちが、聖書に基づいてと言いふらす人たちが実際にいます。そうじゃないと思います。今日3月12日です。3月11日に起こったことを思い出さずにはいられません。3月11日の災害が起こってその直後ぐらいから、クリスチャンだと名乗る人たちが町でまたは教会にまで訪ねてきて、津波は日本が起こした悪のせいだから日本は悔い改めよと言ってきて、大きな声で活動している人がそういう人を耳にしましたし、そういう人に対応したという、牧師先生の、大きな教会の牧師先生の話を聞いたこともあります。でもそれは明らかに誤解だと思います。 誤解なんだけれども、あ、実は私事を言うと3月11日のあの日が創新大の卒業式でした。まさに揺れている最中の卒業式でした。吉祥寺教会というところで新学生をしてたんですけれど、そこでは主日の礼拝というのは新学生にはもう任せない伝統があって、でも卒業の前だけ1回こう主日の礼拝をして、でこう卒業していくというのが伝統的にというかそういうものだったんです。だから初めての説教をどこでやろうと言って、だから聖書日課というのはその、イースターとかクリスマスとかに合わせて、その間も主日この日とか毎日この聖書を読もう、で全体を読めるようにという聖書日課ありますけれど、それに合わせて私が当てられたところが実は今日のところだったんですね。3月の3週目に当たっていたはずで、3週目ですね当たっていて、そのイースターの時から換算して確かここが当たっていたので、じゃあどこ選んでいいかわからないから聖書日課に揃えてそこにしよう と、準備をしておりました。でも語れなくなりました。だから考えられなくなりましたというところのリベンジのように、ずっと何かあるごとに私はこの聖書箇所を思い起こし、じゃあ何が言っているのかということを考えざるを得なくなったその箇所です。はい、今日はそう何年ぶりにリベンジをしたいと思ってここの箇所でやらせていただきます。その時に私が迷ったのは、おそらく私自身に誤解に基づいた何というか聖書の言っていることをきちんと読めないというところが自分にあったのだと、もう後になっては思いますという話をするんですけど、ここは滅びを書いているのではなくて救いが書かれているのだということをお話ししたいと思います。神様というものが、洪水によって世界を滅ぼすというそういう物語って、聖書のここのノアの箱舟の物語だけではなくて、あの辺りというか古代のオリエント地方、メソポタミア文明からエジプト文明にあたるあの辺りにもうたくさんこの洪水物語という神話として残っています。だからその地方で当たり前の何かこう言い方だったようです。メソポタミアの神話とかバビロニアの神話、エジプトの神話、神々が洪水を使って世界を滅ぼすという神話があります。それに比べて聖書が違っている箇所というのは、明らかに違っている箇所は、洪水が終わって水が引いてノアが外に出てから神様がノアにつながっている全ての人たちと全ての動物たちも含めて契約を結んだという話です。そこだけが、他のメソポタミアの神話と全然違うところです。聖書では神様は言いました。もう二度とこんなことはしない。だからそこだけ見てもですね、現代起こる自然災害をここの箱舟のところの洪水物語と直結させることは聖書に基づいて、違うということは断言できるかと思います。で、見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼすと、この聖書で神様は言っています。滅ぼすと神様が言っているこの滅ぼす、これは神様の恐ろしい力さえなければ滅ぼされないということではありません。この地は神の前に堕落し不法に満ちていた、堕落していた、10章12章、この地をご覧になった、それは堕落していた、堕落していた、堕落の道を歩んでいた、しつこいほどこう重ねていますけれど、 堕落しているというのは、実はこの神様が滅ぼすと言ってる、滅ぼすという言葉の受け身形です。だから直訳すると滅ぼされるって書いてます。というか滅ぼされて、堕落しているは滅ぼされていると書いてあります。見よ、もうこう滅ぼされていると言っているんです。だからすでにもう滅ぼされてしまっている、もうボロボロじゃないかと言っているんです。人間の罪のゆえにもうすでに滅ぼされてしまっている、その状況、人間の状況、世界の状況を神様がご覧になって、ああ地は堕落している、滅ぼされてしまっている、神様は非常に悲しみ心を痛められたというのが最初になります。だから繰り返しますけど、聖書のこの洪水物語は神様が生命を取り去るっていうか、神様による皆殺し物語ではないんです。神様が、神様の力で悪を滅ぼし新しく生き直させてくださる物語と言ってよいかと思うのです。このノアの箱舟のこの最初のところの神様の言葉は天地創造のところの言葉にかなり似ています。最初創世記一章の天地創造のその最後に神様はこう言いました。1章31節、神がお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった。でも今この、6章、創世記6章ではこう言ってます。6章12節こう言ってます。神は地をご覧になった、見よ、それは堕落していた、滅ぼされてしまっていた。そっくりなのはこの滅ぼす、なくするということが意図されているというよりも、この時世界を本来の姿に、極めて良い姿に戻すために、私たち人間を神と共にいる幸せな状態に戻すために、この滅ぼされているものをそうではなく滅ぼすと同時に救うという新たなその創造の技をここでに取り込まれたというふうに読んでよいかと思うのです。滅ぼす中での救いです。神様はなんて、もうこの話を言っている時からなんて面倒くさい方法をわざわざ取ってくださっているのだろうと思います。神様はただ何もないところから光あれ、ただ言葉だけによって無から天地を簡単にっていうんですかね、想像してできる神様です。だから神様がそうするしようとするならば、想像したものを一瞬で全てなくして、ゼロからまた光あれと言って全く新しい全く別の世界を作り出すことはできるし、その方が明らかに簡単なんじゃないかと、神様の、やり方としては簡単なんじゃないかと思います。でもなぜか神様はそうなさいませんでした。なぜかというのは神様の愛によって、憐れみによってだと思います。一度創造した私たち人間を含む天地、それを愛するがゆえに全て捨て去る、なかったことにするのではなくて、責任を持って作り直そうとされている。悪いものを滅ぼし、 滅ぼし尽くし、かつ救うという仕方がここにも現れていると思います。聖書は全部それ、その神様が滅ぼし、悪を滅ぼしつつでも救うというところにが一貫している。でここからもそう読めると思います。この今日の洪水物語で神様はノアという一人の人間を選びました。突然ノアに大きな大きな箱舟を作るようにと命じます。この時ノアはびっくりしたでしょうし、どういう葛藤があるかは分かりませんけれども、聖書にはそれが一切書かれていません。ノアはそのようにしたと書いてあります。そしてその作った箱舟に神様はノアとノアの家族を乗せました。そしてすべての生き物から、すべての動物から、その種類ごとに一つがいずつをノアに集めさせて、それもノアに集めさせた動物たちを箱舟に乗せました。箱舟のドアを閉め、窓を閉め、洪水を起こされました。この大洪水っていうのは、私たちが目にする水害とか津波とかとは違うように書かれています。神様が天の窓を開けて深淵の水が流れ込み、地をすべて混沌が飲み込んでいったと書かれているんです。天地が創造される前、地は混沌でした。その混沌が箱舟の外、すべてにある悪いものをすべて滅ぼし尽くしたとあります。だから想像以前に戻ったというんでしょうか。その中で箱舟に乗せられた者たちは、ノアとノアの家族とノアにこう集められた動物たちは箱舟に乗って救われました。箱舟に乗って滅ぼしつつ、箱舟を通して、箱舟に乗せて救うという方法を神様は選択されていたんです。ノアについて、箱舟に救われた人たち、動物たちというのは特別に良い人だったわけではありませんでした。ノアについては正しく完全な人であったというふうに説明はしてあります。ただ新共同訳では、神に従う無垢な人と訳されています。これもともとでは正しく完全な人というふうにも言える言葉です。だから、素晴らしい、ノアが素晴らしかったから特別に神様が選んで生き残らせたのだというふうに読めないでもありません。ただここ神に従う、無垢な人であったの後にそれを言い換えるように、ノアは神と共に歩んだと書いてあります。だから何が良かったって、神と共に歩んだということが評価されているというか、聖書の語り口としては、その神と共に歩むということが評価されています。新共同訳でこの正しく完全な人って訳さないで、神に従う無垢な人と訳したのは、多分その神と共に歩んだというところの意味を日本語としてこうふさわしいように訳したのだと思います。というのは、私たち正しいとか完全っていうと、どうしても自分の思うところ、自分が考えるところの正しさとか、自分が考えるところの完璧さ、人間としての完璧さっていうのをそこに反映しがちなので、それではなく、神様と共に歩んだ人のは、が神様に選ばれました。ただこのノアも神と共に歩んだ 歩いた、歩んだと書いてあるんですけど、このノア、完璧な人だと実はここも書いてないんです。神と共に歩んだ、この歩み方、歩き方というのは、もう一心不乱に神様だけを信じて、こう、なんていうか、邁進していったというふうには書いてなくて、実はこの歩くっていう、歩んだ、歩くというのが、迷いながら、右往左往しながら、うろうろ歩くという言葉が使われています。他の旧約聖書の他のところでは、酔っ払いじゃなくて酔っ払いみたいに例えて、酔っ払いがふらふらふらふら歩くみたいなところに使われている言葉です。だからしっかりした足取りではなく、神共に、でもノアもあっちへふらふら、こっちをうろうろ歩く、でも神と共にという言い方をしています。ノアは、まあ、神と共に歩んだと書いてあるから、まあ、その意味で神様が評価したんだという、まあ、素晴らしい人だったんだという言い方もできます。でもこれ、箱舟で救われたと書いてあるのはノアだけではないというところが私はポイントだと思うんです。ノアの家族もノアと共に箱舟に乗せられて救われました。おそらくただの普通の人だったんだと思うんです。特に他の人に比べて特に神様に祈っていたとかもなかったかもしれません。何も書いてないからわからないんですけれども、非常に普通の人で、非常に普通に不安になり、きっと悪いことも考えてしまったり、祈らなかったり、いろんなことをしていたんだと思います。でもノアの家族であるというだけ、そのことによって、ただノアにつながっているということだけで箱舟に入れられました。動物たちもそうですね。ノアが選んできて乗せた、ノアにつながっているという動物が箱舟に乗せられました。私たちってノアだというよりもノアの家族のような立場なんじゃないかと思います。私たちは神様を見上げ続けるということ、そのふさわしさはそもそもないし、見上げ続けることすら忘れがちなものなんです。でも救いの箱舟に乗せられた。私たちイエス様という、ただイエス・キリストを信じることに、イエス様につながっているというだけで救いに入れられる。イエス様をただ信じるということだけで救いに入れてもらえる。まあ、ノアの家族みたいですね。ノアにつながっているというだけで救われる。ローマの信徒の手紙はこれを、イエス・キリストを信じることによる、信じることにより信じるものすべてに神の義が与えられたというふうに表現しています。箱舟に乗ったノアとノアの家族、そしてノアに乗せられたあらゆる動物たち、箱舟によって救われました。罪によって堕落した私たちの悪を神様が滅ぼしてくださり、イエス様に結ばれた私として救われる。このノアの箱舟の不思議な物語が、神様が私たちを救う、その救いの技をもうこの時から表明してくださっているのではないかと思うんです。イエス様、一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためにイエス様は使わされました。イエス様があがなってくださるという、あがないという言葉を使いますけれども、あがないという言葉自身が、旧約聖書の時代の言葉遣いが 新約にこう響いているもので、旧約の時代ではこれ家族親族がその家族がなんかこう奴隷になってしまったとか、あの財産を失ってしまったとか、そういう時に、家族が責任を持って家族の、義務として、または家族の権利として、その奴隷から救い出すとか、あのということをするのが贖いという、あの改変がついているのはお金を払って、代価を払ってその親族や家族親族を救い出すという、あのそういう贖いなんです。イエス様の贖い、イエス様家族って思ってくださってるのって、家族だよっていうことだと思います。箱舟の大きさにもちょっとだけ触れたいと思います。これあの箱舟の大きさがここの今日読んだところには書いてあります、15節です。箱舟は長さ300アンマ、幅を50アンマ、高さを30アンマにして作りなさいと神様が言って、ノアはそのように作ったと書いてあります。あのアンマというのは長さの単位で、だいたいこう肘から手の先ぐらいの長さだって、だから、聖書の後ろを見ると45センチぐらいって書いてあります。それで換算するとこの箱舟の大きさ、長さ135メートル、幅23メートル、高さ14メートル。これ長さ135メートル、幅23メートル、巨大な船ですよね。ありえない、この時代おそらくありえないぐらい大きな船だったと思います。人あっても小舟だったでしょう、古代の時代の船っていうのは。古代の時代の建造物で、あのちょっと調べてみますと、バベルの塔のモデルになったとよく言われるバビロニアにあるこうジクラトっていう、 この巨大建造物の、大きさは、64メートル ×43 メートルだったというものがあの発掘されている一つにあるみたいです。つまりノアの箱舟よりちっちゃいですね、サイズずっとちっちゃいです。で、半分以下ですね。で、ピラミッドの最大のものっていうのが、230メーター四方なんだそうです。まあ、ピラミッドよりは小さめだけど、でもそれ船ですから、本当にありえないぐらいの話です。その時代、もしかしたら世界の全員がぎゅうぎゅう詰めになれば、世界の全員が乗れるぐらいのこう、大きさというイメージだったのではないかとさえ思います。巨大な船を作ってノアとつながっているというものを乗せて救うというやり方です。私たちのイエス様につながっていることによって、巨大な船、教会で救われるというのに全くそっくりです。神様は聖書を通してこの旧約聖書の神話のような不思議なノアの箱舟の物語を通してさえも私たちに伝えてくださっています。イエス様につながってください。イエス様につながって守られて安心して生きなさい。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、イエス様を私たちに与えてくださり、イエス様の贖いによって新しく生かし直してくださること、救いに入れてくださり、私たちをあなた、イエス様の家族として、神の子として歩ませてくださること感謝します。大きな大きな箱舟をこのノアの箱舟の物語でも提示してくださっています。イエス様の大きな大きな大きな箱舟に皆がつながることができますように、どうぞそのためにも私たちを用いてください。イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。
御言葉の恵みに感謝して賛美歌21の531番1節から3節を共に賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21の65番なりです。賛美歌21の29番を賛美し、八田陽子牧師より祝祷をいただきます。
が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。